ないって言ったな。
はいって聞こえたね。
最近結婚式参加しまして。
どなたのですか？
まあ、ボードゲームをバリバリやっている人かな。
いや、めっちゃおるやん。めちゃめちゃおるやん、あなたの周りに。
めっちゃいますね。
謎のぼやかし。
結婚しはったやなーって思って。
え、おいくつの方ですか？
男が30代後半か。
うん。
女性が20代後半ぐらいかな。
おー。
うらやましいこって。
いやいやいや、岩吹きをまず表明せよ。なんやねん、その、妬みから入るな、妬みから。
俺も頑張って結婚式行きましたよ、それ。
はい、始まりました、ホラボド。今回は久々の後ろ向きラジオでございます。よいしょ。
よ
っ。あ、そうや。
今回も出演するのは私、モミ、そして
イカです。
ヘルニア堂の田辺です。
年に一回の太陽寺です。よろしくお願いします。
あ、ゲストで太陽寺が来てますよ。
お願いします。
今夜もアナログゲームナイト、の太陽王子でございます。
お願いします。ま
あ、太陽王子がいるということはですよ。年に一度のラジーショー発表会ですよ、今回は。
あ、忘れてたわ。
いや、忘れてた、嘘つけよ。田辺くんから来たよ。早くラズベリー賞取ろうぜ、つって。
そう、だってもう、だいぶよ。今年、だいぶよ。
いやいや、まだ今年度ですから。今年度中ですから、これは
ね。そうやね。
ということですが、まあ、後ろ向きラジオとしてもね、久々ではございますが、最近あった出来事を教えていただきたい。じゃあ、けど私の最近あった出来事を聞いてもらっていいですか？
はい、あるんや、どうぞ。
あのね、田辺くんが、まあ、ヘルニアなりまして。
はい、はい。
ほんで、ホラボド内でも散々ね、いやー、田辺は死んだと。ヘルニア悪化させて死んだみたいないじり方してましたけれども。
はい、
いやいやいや、
田辺くんにまだ言ってない大事なことがあるんですよ。
何僕に対して何、
はい、私、2週間前にヘルニアになりまして。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そこはどこですか？ヘルニア
どこでってことですか？
普通に腰椎ですか？
まあそうですね。で、4とこの間のお肉がプニョって出てね。
ほな一緒ですわ。
やっぱ仕事柄とかあるんかな。
だからこの前、あの、田辺くんと飲みに行ったわけですよ。
うんうんうん、
ね、一緒に飲んだわけじゃないですか。
うん、飲んだね。
もうね、この収録のネタにするためにね、ほんとあの時ヘルニアで激痛が流れてたんですけど、うん、一切告げずに一緒に飲み明かしましたからね。
そう
ね。バレなかった。
全然わからなかった。
全然わからなかったでしょ。
よういたな。
めちゃめちゃ辛かったですよ。
今どうなん？
ああ、今まあでもそんなね、深刻なものっていうんではなくて、軽度なヘルニアって感じなんで、その痛み止めとかそういうものもなく、うんうん、今プールに通ってまあ治療中って感じですね。
ああ、
まあなるほど。
ほな別に浮力で伸ばすみたいな。
まあまあその有酸素運動が一番大事なんで、でプールってもうそれの最たるものなんですよ。
うん、そうね、もみさんとこプール近くにあるからプールは本当にいいと思う。
いや、まあ、それでも、真冬のプール、マジ地獄ですけど。
確かにね。いや、でも、中は温水でしょ。
いやいや、温水って言われてるのに、入ったら、ギヤーって冷たい。ギヤーって。
あ、なるほど。
うん、まあ、とはいえね、今、うん、坊主さんが、もう、超ヘルニアで入院してたじゃないですか。
あ、ヘルニアで入院してた。
そうなんです。
坊主さんもか、そうか。
そうです。まあ、坊主さんってね。エンゲームズの翻訳とか構成をやられている方で、ホラボドにも幾度か出ていただいた、まあ、うん、クイズワーカープレイスメントでおなじみの坊主さんなんですけれども。
今、覚えてる人いるかな？
そうですよ。ベップサイが一番最初にアートワークを手掛けた作品は、クイズワーカープレイスメントですからね。
すげえ、デビュー作
すごい。
だから、坊主さんがいなければ、ベップサイはいないわけですよ。う
ん、おー。
というね、まあ、そんな坊主さんがヘルニアで2週間の入院して、
うん、
ほんで、もう歩けない状態でね、
うん、
めちゃめちゃ辛そうなツイートしてたじゃないですか。
うん、はい。
もうそれ見て、いやいや、まだマシだったわと思って、怖いですね。
いや、もみさん、これからマジで気をつけてくださいね。僕も正月全くもって動けなかったんで。
ああ、だから、田辺っちょはもう結構深刻なものだったわけですね。
そう。年末年始ちょっとゆっくりしようかってなったし、終わった瞬間に全く動けなくなって。
それなんか持ち上げたってこと？
いや、安静にしてたのが良くなかった。2、3日、まあもう年末年始からゆっくりしてて、つって、正月明けでじゃあ仕事行こうつって外出ようとしたけど、もう足痛すぎて。
うんうん。
引き返しました。
ああ、わかりますよ。私も寝れなかったですもん、痛すぎて。
うん。
今も、まあ痺れてはいますけどね。
で、普通に、三が日で病院やってない時に無理やり行って、
うん、
で、どうしようもないですって言われて、点滴だけ打って、
お
その後、ブロック注射ってわかります？
はいはい、背中にね、うん、突き刺すやつね、はい。
そうそうそう、突き刺すやつ。あれの予約を早めましょうみたいな感じ。
え、そのまんまそこでやってくれるんちゃうの？
いや、だって、その担当の人おらんから、投稿できへんって話になって、うん、点滴しか打てませんみたいな。で、点滴打ってもらったけど、全然痛み引かへんし。
まあ、そりゃそうやな、ね。
で、早めにブロック注射10日に打って1日入院したんですよ。
お
う。
あんね、マジで気ぃつけてください。ほんまに痛いんで。
お何が注射が。
ブロック注射するってなったら、確保してください。うん、地獄です。地獄です。腰に大量に注射をこうぶっ刺されるわけですよ。
うん。
で、これも、だから、一応表面麻酔みたいなのはしてもらえるから、
おう。
だからそこの痛みはそんなにって言うても何回も太い針で刺すから、それは痛いんですよ。
わ
何回も注射刺され続けるみたいな。
え、泣き叫んだ？
いや、そんなレベルじゃない。
どういうこと？どういうこと？
違うんですよ。ブロック注射って、神経のある箇所に到達して、うん、で、そこに液を入れないといけないんで、
うん。
だから神経に直接当てるまでやるんですよ。
うん、
ああ。
だから、その瞬間、神経に針が刺さった瞬間に、気を失いそうになったっていうか、喉枯れるまで僕絶叫したんで。
やっぱり。うわーって言った。うわーって。
わーなんて思うんじゃない。本当に。ドン引きす、全員。
どんな声？どんな声よ。聞かせてよ。聞かせてよ。私たち聞かせてよ。
いや、20後半の時に一回尿路結石やった時に痛すぎて病院行った。
やってんな、君。
それの80倍ぐらいだから、その瞬間。
いや、怖いですね。いや、皆さんもね、気をつけていただいて、まあ、やっぱ姿勢がね、日頃から、まあ、坊主さんも言ってましたけれども、まあ、座ってる時とか、寝てる時とか、まあ、ついついくつろいでね、ぐったりして、横なりながらとかやりがちですけど、まあ、これね、良くないですから。
うんうん。まあ、姿勢。ボードゲーマーはよく座るんで、気をつけてください。なんかね、腰っていうか、気づきました。太ももっす。ケツと太ももの柔軟は欠かさずやってください。
ああ、そうですね。スクワットとかね。
そう。
まあ、あと、ウォーキングがやっぱり適度にいいですね。
うん、歩いた方がいい。
うん。という、まあ、そんなこんな言っておりますけれども、はい、いや、私たちなんか前座みたいなもんでこんな話。
あ、そうっすね。
やっぱり太陽王子のもう悲壮感あふれる話が聞きたくて聞きたくて。
はい。
最近あった出来事教えてくださいよ。
僕は先日今年に雪いっぱい降ってじゃないですか。
ああ、はいはい。
うん。で、愛知県も結構降ってんすよ、雪が。
なるほど。
降ってて、で、夜勤に行こうと思ったら、フロントガラスが凍ってたんですよ。
うん。
で、そこで氷溶かして、ワイパーをこう、動かしたら、なんかメモが挟んであって。
メモ？ほう。
紙のメモが。
ほうほう。
で、なんか、車を当ててしまいましたって書いてあって。連勝しますんで、連絡くださいって書いてあるんですよ。
ほう。
ほう。で、その日に連絡して夜勤前に、雪の中待って、警察呼んでもらって、
ほう。
で、まあ、勝利したんですよね。だ翌日に警察から電話かかってきて、事故の当事者から連絡がありましたって言われて。
うん。
で、事故が起こったところが、自宅かと思ったら、職場だったらしくって。
あら。
まあ、事故にまず気づかなくって。
気づかないで帰ってきてたんやん。
2日間。
二日間も
で、そのメモが、2日間気づかなくって。で、連絡したら、なんか職場の、その入ってる業者の人だったらしくって。
うん。
で、もちろん、だから出勤してないと車がないじゃないですか、絶対に。
はいはい。
で、いつなんだと思って朝9時だって言われて、もう全然いるのに、普通にメモ挟んで、うん、で、その2日間雪降りまくってたんですよ。
お
う。よくメモなくなんなかったなと思って、
ね。踏ん張ったな。
そこかな。
で、その前日に雪降ってて、ワイパー使ったのに、そのメモなんか耐えてて、
で、まあ、事故自体はどうだったの？大したものじゃなかったの？
ああ、そうですね。一応擦れてるけど、まあその。
あ、よかったね。
バンパー交換なんですけど、全部。向こう出してもらうんですけど、全然雪の中でそのメモが飛んでいかなかったけど、警察にはなんかメモ残して、電話番号書いてるから、ちゃんと支払う意思があると思うんで、しっかりできると思いますよって言われたけど、いや、メモがなかった。たらどうするつもりだったんだろうと思って、で2日間全く職場に出勤したのに何も言ってくれないし、これメモなくなってたら よかったと思ったのかなと思って。
お、何これ、あのガムトークのお題がメモだったってことこれ。
そう、あのね、めちゃめちゃ危ない大変な話なんですけど、ね、こんだけ話聞いてね、メモっていうことしか頭に残
らない。頭に残らない、ね。
めちゃくちゃ。
ちなみに僕首が悪いです。頚椎症です僕ずっと。
ああなるほどね。腰痛ではなくね。
首でさ、で手
ついでに言う話ではない。
ついでに言う話じゃないし、やっぱりその話よりメモの方が面白かったっていう。
うん、
いやー、やっぱあれですね。そのメモもね、耐久度ありますけど、やっぱ太陽王子の心も耐久度ありますからね。うん、職場のおばあさんに唾かけられても頑張って仕事してますからね。
そうですね、本当にね。去年より良かったと思うんだけどな。
まあ今日、そうか。うん、いや、本当安心します。なんか、太陽王子と話すと、自分はまだ高みにいるんだって気づかせてくれます。
どういうこと？
下ってことですか？下ってこと？
悲しみの連鎖を味わい続けている太陽王子です。
ああ、なるほどね。
まあまあ、そんなこんな言っておりますけれども、カットしたような気もしますか。
ああ、
はい。
あったな、俺。
今回のメイントークは、こちらでございます。ラジーショー発表よいしょ。
えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。
だぜ、これ。
はい。ラジー賞というのはですね、まあ、ゴールデンラズベリー賞ということで、毎年アカデミー賞の前夜に、その年で最もね、最低な映画とか、俳優とか、スタッフを表彰するという、まあ、アメリカの映画の賞なんですよ。なんですけれども、それをボードゲームでやろうという、まあ、それが今回のホラボドラジー賞発表なんですね。まあ、要はワーストを私たちで発表し合おうぜという。はい。まあ、そんなネガティブに聞こえますが、まあ、あらかじめね、リスナーの皆さんに言っておきたいのはですね、自分に合わないゲームをあえて選ぶことによって、自分に合うゲームをより浮き彫りになっていくという。そして、楽しいことでも毎日続いたら、はい、何ですか？
苦しい。
違うよ。それと気づかずに退屈と変わらないねです、正解は。
うん。退屈や
ろ。おー、なにお前ら。リンク見てないんかい。なんやね、去年もやったやろ、これ。はい、ということなので、まあ私たちはね、今から、とあるゲームの悪口を言い続けます。言い続けますが、まあ、さすがに作品名のところには、パキューンってね、入りますから、そこはリスナーの皆さんは、まあ、クイズ的に楽しんでいただいて、あのゲームのことちゃうか、みたいなね。まあ、そういった風に思って、楽しんでもらえたらいいんですけど、間違えてもね、ツイート、ポストでね、このゲームのことやなって言わんように。
まあ、ここで発表されるものって、逆に取り上げてるということは、言ってる人間には合わなかったけど、面白いゲームであることには間違いないはずです。
ああ、そう。刺激は与えてますからね。
そう、うん。印象に残る良いものやと思うんですよ。
そうなんですよ。印象に全く残らないっていうものもたくさんありますから、中の中とか中のゲーとかっていうともう全然残らないですけど、ここまでひどいとめちゃめちゃ刺激的っていう。
まあ、ひどいというかね、あくまでも、私は、っていうやつ。
まあそうです、うんうんうん。あくまで個人の観点によるものなので、まあ全員でね、はいはい、これだよねって決めるわけではなくてね、それぞれが考えたものを発表していこうということで、これはまず、私から行きましょうか。
はい。
はい。
1作品目。こちらでございます。
ああ、はい、それ
いやー、これはもう私、めっちゃ期待してたんですよ。
うん。
もう買う前からね、ポストで話題になってまして、おーおー、こういうゲームが出るんかと。まあそこのメーカーさんはしょっちゅうそういったパーティーゲームとか、まあ大喜利っぽいゲームみたいなの出してて、お、とうとう来ましたねって、これどういうゲームかっていうと、アマゾンを代表として、オンライン購入サイトに書かれているレビュー、まあクソレビュー結構ありますよね。
はい。
あれを作りましょうという大喜利ゲームなんですね。
うん。
で、自分たちに配られた、そのワードを組み合わせて、うん、で、さらに基本カードも組み合わせて、まあ、架空の商品をどういったもので星1点にするか、みたいなんで、こう発表し合って、最も面白かった人が勝ちみたいな、まあ、そういったゲームなんですけど、
うんうん。
こんなもんもうテーマとか、想像するだけでめっちゃ面白そうやんと思って、
うん。
で、先行販売買いましたわ。で、
やった。
で、やって、で、まあ、2週間後には売ってましたね。
おぉ
そう、
うまいんだ。
楽しく一緒に遊んだじゃん。
いやー、楽しくはないよ。メンバーが良かったから盛り上がったけど、これね、何が良くないかっていうと、まあ、まずハードルが高いんですよ。はい、まあ、もみさんそういうハードル気にしちゃうタイプなんで、もうめっちゃ面白いやろうなと思ったら、それを全く超えてこない、下回っていたわけですね。
うん、
で、やっぱ想像するそのクソレビュー、
うん、
じゃあいざ作ろうとすると、これがね、うん、やっぱ一般流通品であるところも良くないんですけど、
うん、
要はあまり刺激的な言葉、まあ、大胆な言葉みたいなのはやっぱカードの中にないんですよ。
確かに、うん、
そのけなす言葉みたいなところもそこまでねディープなものじゃなくて結構ライトめな言葉しかなくて、うん、思ったよりもうまくできない、
うん、
でかつ基本カードがすごいまあ使い回し取り回し聞きやすいワードになってるんですけど、うん、そのね基本カードばっかり使う羽目になるんですよ。
その枚数構成違うんですよね、普通のあれと違って派生作品の元と違ってその基本カードの枚数多いんですよね、
う
ん、確か
そうなんですよ。多分これまあゲームデザインする上で結構苦労したと思うんですけど、結果ねやっぱ基本カードばっかり使ってしまって同じようなワードでみんな構成しだして、あれ思ったよりアイデンティティ出てこないなと。
そうなんですよね、なんか似たり寄ったりな感じの出だしと頭とかは特にそうなりがちな感じ。
そうなんですよね、いやこれがまたね飽きやすい点でもあるし、あとねやっぱ致命的なのはね、結局本物のクソレビューには全く勝てないんですね。
まあね、うん、彼らは強すぎるから。
そう、彼らはこの1億5000万人の中で選ばれしクソレビュアーなんですよ。
うん、
めちゃめちゃ大喜利うまいわけですよ、逆に言い換えれば。
そう。
いや、これお母さんが面白くないと言っていたので、まだ遊んでいませんが、星1点とか書いたりするわけですよ。お前やってないんかいみたいなやつ。で、そういうの作りたいわけですけど、作れたとしても、うん、結局、その人たちの大喜利力にかなわないから、ああ、はいはい、あるあるとか、ああ、なんかこんな評価書かれてるよね。で終わるんですよ。
うん、
俺、
うん、
全然ウケねえっていう。
その、よくあるあるあるを言っちゃって、でも、なんですよね。その、突拍子もない手なしが、そうレビューっていいんですよね。
そう、やっぱ、その、大喜利ゲームとかって、モチーフが現実的なものだった場合、やっぱそこを飛び越えて初めて、感動とか、面白いにつながるんですけど、やっぱそこを飛び越えれないテーマなんですよ、これって。
うん。
ってなると、やっぱりその、想像を脱することがないというか、まあ、やっぱ他のゲームの方が面白く感じちゃいましたね。大喜利だったらね。
買ったけど1日しか遊んだですね。1日
いや、そうでしょう。いや、そうなんですよ、うん。やるにはやるんですよ。やるにはやるけど、あれってな、じゃあもう一回やろってならないですね。でもね、引きは強いんですよ。
結構
引き出して、みんな、ね、え、なにそれやってみたいとか、なるんですけど、いや、終わった後は、うん、はい、次何のゲームするっていう空気にすぐさまなっちゃうんですよ。余韻がないんですよ。
確かそうですね。雰囲気で終わっちゃう感じはありますね。
いや、そうなんです。うん、という、まあ、そういったゲームでございました。はい、まあ、もう、ああだこうだね。言い続けたら、どんどん深みにはまっていくんで、これは次行きましょう。じゃあ、太陽王子行きますか。
はい、おー。ですね。じゃあ、これですね。
何それ、え、
いや
聞いたことないかも。
嘘だろ。僕好きやけど。
するコンボ。そうですよね。
田辺くんは好きなんや。
はい、田辺さんの確か、軽量級のランキング入ってましたね、確かね。
これどういったゲームですか？はいはいはい、
これはファラウェイとかに代表される、カードを規定枚数置いてって、コンボを作って点数を稼ぐゲームですね。
なるほど。
リクシーズとか、
うんうんう
ん
う
ん、こんな感じの系のゲームで、海外のなんか、賞を取ったとか、スカウトアクションでも上位になったようなゲームなんですけど、
うん、
日本語版が夏ぐらいかな、出たのかな、
うん、うんうん。
そうですね。
あとね、うん、あんまりこういうコンボ系のゲームが得意ではなかったんですけど、まあ最近なんかこう、軽めのコンボ系のゲームがあって、まあ次を探してる中でこれを買ったんですけど、ちょっとね、うん、 コンボの説明とね、サマリーみたいのがね、分かりづらくって。
へぇ。
まず、初見で途中までしかできなくって。
え、ルールのライティングがひでえってこと？
なんかね、結構コンボなんで、点数の、なんて、並べ方とかさ、こうあるじゃないですか。うんうんうん、とか点数がちょっと読み取れなくって、自分で。で、なんか、2回目遊んだんだけど、やっぱそこまで面白さを感じなかったっていうゲームなんで、で、今日出す上で SNS 見たんだけど、ほぼ大絶賛の。
マイ
ナス、マイナスを書いてるのがいないんですよね、多分ね。
まあ、回れちゃいます。これも期待値じゃない、ね、このスカウトアクションとかね。
そうですよね。そんだけいいんだらやっぱ遊びやすいかなと思ったりとか、まあ、説明聞いて分かったんで、いざやってみたりとか、インストしてみると、なんか面白さも伝えれないし、自分がやっぱり面白さを理解できないので、なかなか遊べず、多分2回ぐらい遊んで積んでましたね。
ずっと。なんか分かるわ。やっぱこういったタイプのゲームって、こう、発展が難しいというか、結局他のゲームで似てるやつあるよね、とかなりがちで、で、しかもコンボゲーだったら、コンボがうまくいかなかったらもう全て台無しですからね。
カードに結構情報量が多すぎて、
え？
それを読み取るのも大変だったんですよね、結構。
う
ん、でその割にカード枚数がそんなに拡張抜きが多くないので、
うんうん、
かといってこう決まっちゃえばそれになっちゃうのかなと思ってるんで、逆に面白さを教えてほしいぐらいですね、僕にちゃんと。
確かにね、絶賛する人は、ぜひ対応時に教えてあげてほしいですけど。
でもコンボ作る楽しさは割とわかりやすい方ではある。なんだっけ、似たようなゲーム、これまた P 入れていいんですけど、うん、マグノリアっていう日本のゲームが
あって、はいはいはい、
それも 3×3 で配置して、で、あれは結構要素もりもりなんですよ。縦横斜め揃えのコンボとか、あとその後の戦闘みたいなのもあるんですけど、うんうんうん、まあ、ただただ、セットコレクションしてって、縦だったらこいつ集めるとか、このアイコンいっぱい集めるとか、最後コイン集めるとかだけなんで、まあ、そこまで大変じゃないのかなっていうところ。確かに、うん、王子が言ってるように、アイコン多い、ちょっと解釈しづらいは確かにあるし、うん、最後結局何が点数になるのかもちょっとあるけれども、まあ、そこさえって感じかな。うん。まあ、でも、ね、ファラウェイに比べると、出しやすいかっていうと、出しづらいかもねっていう。ファラウェイには劣るかなっていうのはちょっと正直な感じではある。
あ、自分あれでしたよ。今回入れてないですけど、ファラウェイも結構私の中では、そんなだったんですよね。
あんまり好きじゃん。そう、そんまり好きじゃん。
じゃあ多分これダメですよ、多分。
ダメですよね。まあまあ、でもね、これ、まあ、スーパー極論言わせてもらいますけど、
うん、
そうですよね、スカウトアクションで期待するのはね、もう私2019年ぐらいでやめましたね。
もう6年前に。
売り文句にはなるけど、やっぱりスカウトアクションで上位だったものが、その年の、じゃあ、評価1位になったことってほぼないですからね、日本においても。
うんうんうん。
まあ一応フォロー入れておくと、去年行った人間からすると、うん、去年ぐらいからスカウトアクションの方式も変わってて、実際に QR 読み込んでやらな、いかないでダメなんで、普通の組織表はできなくなったっていうところと。
うん。
っていうのもありつつ。
どうでしょうね。
あんまり、そう、確かに当てにはならんけれども、でもスカウトアクションは僕は気にする。おもろいな。
はい。まあ結局相性ですね。はい。という、はい、太陽寺の一作目でした。じゃあ続いて。はい、これ、イカさんいけますか？
いつも言ってるけど、大体のゲーム、大体面白いよ、世の中。
いやいや、貴様遊んでないやろ。まず。
そう、だから、遊ぶ機会が少ないから、
うん、
それなりのゲームは遊んじゃうっていうので、このラジオショーが一番得意ではない。
なるほどね。その、まあ、100も200も遊んでればラジオショーも見つかるけど、
うん、
もう遊ぶゲームはほとんど面白いゲームばかり回ってくるよと。
まあね。うん、自分でも選んでるけど、
いや、きつそう。
あるよ。
ある。
あるよ、
ある。やった。
あるっていうか、なんとか頑張って探してみました。
やった。
私が合わなかった、面白いと思うねんけど、俺には難しいなと思ったゲームが、ですね。
ああ、いやいや、最新作やん、最新作。
あ、そうなんや。
ほ
う
ほ
う、
まあ、マジック・ザ・ギャザリング的な TCG
の
簡易版みたいな感じで、お互い、同じように1個のデッキを2人に分けます。で、10枚ずつ配って、10枚中4枚やったかな、うん、手札にして、1枚ずつ出していくんです。お互い1枚出すか、うん、戦闘するだけ、
ね、
アクションは。で、出した時にカード効果が発動するから、その時に、うんうん、お互いカードをうまく。で、手札がなくなるか、
ライフゼロになるか、手札がなくなるみたいな。
ライフがあるかでね、うん、うん、終わる。で、このゲームの特徴は、相手がカードを出した時に、っていうことをしたら、相手のカード取れるんですよ。2回以上。
取れるんですよ。
それで、公平性を保つっていうゲーム。
うん、
だから、そう、ランダムに配られるけど、ランダム性はそのカード、その効果で引き消し合えるんだろうなと思いながら、
うんうん、
某、ボードゲームカフェの店長さんとね、一緒にやらさせていただきまして。
はいはい。
まあ、3立てぐらい負けました。結局、カードの能力と読むのが上手い人、カードの使い方上手い人に、ボロボロに負ける。
ああ、わかるわ
ー。
わかるー。まあ、こういうのってほんまめっちゃ得意な人が果てしなく得意だからボコボコにされるんだよな。
その、まあ、公平性は保たれてると思うから、
うん、
文句はないで。
ああ、なるほどね。
面白いゲームやと思うけど、どんどん、落ち込んでいく。
あ、そう。イカさん特有のプレイングですけど、途中で落ち込み出すんだよな、この人。
うん。このゲームに関しては、すごい、すごい落ち込んだ。
だって、フェアーズスワンプ年末に一緒にやった時も、途中から変える以上に変えるみたいな顔になってましたからね。ビビりましたよ。う
ん、ゲームはゲームでやねんけど、このゲームはそれ以上。
うん、ええー、そうなんや。でも、ワンプレイは短めなんですよね。これ二人用でしたっけ？
めっちゃ短い
です
。めっちゃ短いです。二人用っす。
うんうんうん。
めっちゃ短いし、トレーディングカードゲームの入り口としてすごいいいと思う。
ええー、ああ、そうね。ああ、だってみんな結構ね、話題にして遊びまくってましたよね。
そう、すごい評価高いって思いますよ。
レスアルカナは私大好物なんですけど、そういう人でも厳しいかもしれない？
レスアルカナの、ほんと、余分な要素を削りまくって、ほんとカードだけにした。
そう。いや、ほんまに TCG ですね。簡単な、
カードゲーム。
そう。TCG のよくあるやつの集まりなんですけど、カードの強弱がめちゃくちゃあるみたいな。
はぁ。他の、そういう土地を取るとか、そこの宝物探すとか、そういう要素一切ない。カードゲーム。ほ
んと。わぁ、じゃあもうコテンパンや。
うん。
これ、でも、まさに追記の話なんですけども、これ、あれなんですよ。うちの彼女も、すんごいディスってまして、このゲーム。
ああ、苦手なんや。
苦手っていうか、でも、イカさんとほぼ同じようなこと言ってて。
誰と遊んだん
ですか？カードの効果。で、そう、私と二人で遊んだ。
ああ、もう、そりゃそうだ。田辺にボコボコにされたら、田辺の彼女マジで、何ぞ、やらーって言ってめっちゃキレますからね。
じゃあ、ゲームとしては面白いけど、自分の出したカードを奪ってまで勝つっていう、この卑怯卑劣な感じが許せない。
まあまあまあ、そうね。いやまあ、それが個性なんやけど、それが売りなんですけど、まあそうか。
そんなことまでして勝ちたいかみたいなこと言われて。
そうなんだよな。田辺の彼女、無駄に正義感強いんだよ。ほんと無駄に。無駄なんだけどね。
じゃあ今度やりましょう、僕と。
うん、確かにな。
ちょっとちょうどええ気がする。
お互いなんでそれ取んのって外野から思うようなカード取
る。そうそう。
はい、ということでしたね。なるほどな。まあ、やっぱ話題の新作としても、やっぱそれなりの相性っていうのは出るんですね。
そんなでいい？
はい、大丈夫です。じゃあ、続いて、田辺くん、一周目最後行ってください。
よっしゃ、来た。やっと来たぞ。もうね、後ろ向きラジオ、ね、何回か撮ってるけどね、ボードゲームの話できるの、この回だけやね。
そんなことないよ。
はい、じゃあ、1個目。
は？
ああ。
知らね
え。知らないですか？結構大手から出ましたよ、これ。
へえ。面白いって聞きましたよ、これ。
これ、推理ゲームっす。
うん。
修道院で殺人事件が起こりました。24人の容疑者がいます。さあ、どれっていうやつなんですけど。
へえ。
論理系？
はい、バリバリ論理系。普通に24枚中、カード1枚だけ抜いて、で、それが誰なのかを、みんなで当てるみた
い
な。
ああ、そういう。
はいはいはい。なんかね、アデルモっていう修道院が、なんか崖から落とされて死んだみたいな。これ、ついたてに乗ってる書いてあるんですけど。
うんうん。ブラックやな。
で、その、そう、24人の容疑者がザーってついたてに並んでて、で、ペンでこうやってちょっとずつ消していくみたいな。で、これ何がすごいって、表記時間60分ぐらい。って書いてあって。で、
あ、
まあ、せっかくやし、うちのスタッフでやろうっつって、スタッフ5人でやったんですけど、3時間半くらいかかりましたね。
なんでさすがにかかりすぎやろ。
いやいやいやいやいや、本当に。説明20分もかからんかったんですけど、そっからめちゃめちゃ長くて。
揉めたん
いや、っていうかこれね、ほんとやばいんですよ。普通に、まあ、推理なんですけど、何をどうするかっていうと、ちょっとずつ情報を仕入れていくのが、部屋何歩か進んで、なんか止まった部屋のアクションできるんですけど、その前に、毎回、止まった時に同じ部屋に同じ人間がいたら、その人間に質問できるんですよ。
ほうほうほう。
で、これ、何聞いてもいいんですよ。自由質問。ウィリアム消えたとか、ヒゲ何人いるとか、あと次この部屋入るよねとか、なんか何でもいいですよ。で、それに対して向こうは正直に答えてちょっとずつ消していく。で、その上でさらに部屋入って情報仕入れるみたいなことを毎回やっていくんですけど、
うん、
これね、ダウンタイム恐ろしいんですよ。
あで、すごいなぁ。
だからその間ダウンタイムつってもみんながみんな話をしてるからそれも全部情報やからもう脳が休まる暇がないんですよ。ずーっと3時間半ずっとあれだこうだやりまくるみたいな。で、じゃあどうやって収束していくんかっていうとラウンド終わってミサがあって、でそしたらカード何枚か左に回すんですよ。あ、うん、なるほどね。回るってことは情報が回るからじゃあちょっとずつ絞れていくよねっていう話になるかと思いきや、これってよくよく考えるとお前にさっき聞いた情報のその話、これはあるよねっていう、そのカードが今回ってきたってことは、つまりさっきの話違うことになるよね。今その話どこに行ったみたいな。頭沸騰するんですよ。
これ、ボードゲーマーで一応調べてみましたけど、すこぶる点数低いですね。こんな露骨に面白くないって書かれてんの初めて見ましたね。
なんか好きな人は好きそうやけどね。
いや、まあこういうのって、まあクルードをはじめとして、まあ厄介なゲストたちとか、あとテンデイズさんが出してるゲームとかで、結構ね、スマッシュヒットしてるものを見ると、やっぱスマートというか、こうストレートな推理をサクッと遊べる、何度も遊べるみたいなのが売りだと思うんですけど、今言われている作品に関してはもうダウンタイムがバチクソなのと、やっぱシステム的にちゃんと噛み合ってない感じがすごいするんで、まあなんかテーマとアートで乗り切ろうとしたゲームなのかなと思いましたね。
てかシンプルに荒いっていうかその古いんですよ。もう何があっても分かってて、これそもそも元のゲームって1995年のゲーム
なるほどね。
カタンと同い年で発売されて、
出したなこれ。
と、何回か何回か、いろんなところにリメイクを重ねて、で、この版自体がね、確かね、ポルトガルかそこら辺か、どっかの版をわざわざ日本語版にして、今回出しましたっていう形になるんで、だから最近のその推理ゲームと真逆、その最近のって、どっちかっていうとソロゲーというか、まあ、黙々とちょっとずつ解いていくって感じなんですけど、これもうバチクソインタラクションありありというか、他の人を。うん、
まあ、よくないよ。そう。結局、箱庭ゲーのこの今のトレンドから考えると、そこら辺のインタラクションは鬱陶しいですね。
そう。何をどうやって聞いたら効率的なのか、まあ、でも全部ぶん投げられてるから、見てて、増えてめちゃくちゃ出ると思う。
なるほどな。な
んか懐かしい感じはします。
いや、一回はやってほしい感じはするし。
絶対やらないです、ね。
インタラクション。
まあ、あとはいいですけどね。
インタラクションありありのっていう意味ではいいかな。あと悪いのは、あと5人ではやらない方がいいです。一応これ判明したんですけど、6人までいけて、で、6人プレイから、歩数が増えるんですよ。本来2歩しか進めないのが6人だと3歩まで進めるんで、で、それでちょっとずつスピード上げるっていう話なんですけど、5人やと2歩のままなんで、全然進まない。引っ張り合い。空長なるよね。なんで、4人以下が推奨かもしんない。もしかしたらね。って感じ。
なるほど。
はい、ということでしたね。いやー、なんか、一周目から濃厚ですね。
そんなことないよ。
ありがとうございます。はい、じゃあ、二周目行きましょう。二周目は、これは太陽王子から行きますか。
はい、おー。どんで、
また知らない。
これ、遊んでないですね。気になる。
結構ここのゲーム遊ぶんですよね。レビュー書いてるのもあって。
いっぱい買ってるイメージ。
いっぱい買ってるイメージなんですけど。
すげえ。
まあ、結構、ここって旧作のリメイクだったりとか、出すじゃないですか。うん、キャントストップだったりとか、あと、なんだっけ、ブラフだったりとか出してるんですけど、これは多分オリジナルなんです、多分ね。
ほう。
だと思うんですよ、多分。
うん。
で、一応こう、ブラフゲームなんですよね、これ。うん、で、手札を減らしていくゲームなんだけど、数字が書いてない廃棄物カードみたいなのがあって、
うんうん、
それは必ず嘘を言ったすんですよ。で、うん、前の人よりも大きい数字を出していく。もしくは、連番だったりとか、同じ数字は出せるんですよ。同じ数字2枚ぐらい、2枚あるんで、1から30で。
はいはい、はい。
例えば、2を2枚か出せるんですよね。とか、2、3、4だったら、連番出せるんですよ。で、それが本当か嘘かっていうのをやるんですね。
うんうんうん、
で、嘘ついたら、出した人がもらう。
で、さらに、当たってて、嘘じゃなかった場合は、嘘って言った人は、もらうっていう、あるよくあるじゃないですか。ブラフに失敗した人と、やるんだけど、その、やりとり以外に、何にも言わなかった人も1枚もらうんですよ。全員が。例えば、僕はボミさんに嘘って言われて、うん、僕がもらいましたって言ったら、田辺さんとイカさんが1枚もらうんですよ、カード。で、一応、山札が尽きると終わるんですけど、これね、永遠に終わらないですよ。
終わらないですね。
これ永遠に終わらなくって、っていうか、まあ、同じカード2枚あるし、ある程度、例えば3人プレイの時は、廃棄物カード2枚持つんですけど、ずっと。それ以外にも、廃棄物カードっていうのは20枚入ってて、
めっちゃある。
引く場合もあるんですよね。
はいはいはい。
で、なってくると、もう永遠に終わらなくって、黙っててもカードが溜まってくるってやつなんですよ、ずっと。
そうね。
で、終わりが全然見えなくて、どうやって終わったらいいのかと思って、で、まあ最初になんかこう、年末でその、親戚の集まりとか、そういうライトの回出したんですけど、
うん。なんか
すごく首をかしげられてしまったので。
ええー、ルールあってたの本当に。
いや、でも、あってます。でも、
確かに、まあ、ルールあってんのかなるよね。
で、SNS 見たら、直球でつまんねえってコメントあったやつなので。
まあまあまあ。
これはちょっとね、久しぶりに
終わらない時のあの、空気感苦手よな。
うん、
もう終わろうぜって誰かが言いたいっていうのを察してやってるゲームって結構辛いですからね。
だからブラフを言わなければ終わってくれるんで、絶対違うけど、うん、もう終わりたいからいいよって言って終わるって。
そう。そういうパターン。
いいよ。
で、誰かがブラフって言っちゃうと周りも引いちゃうんでか、うん、おーと思って、
1枚、やめろや。
だんだん1枚が効いてきて、山札切れを狙うしかないんで、
いやいやいや、それ協力ゲームやん。ゲーム終わらせるための協力ゲームや
ん。いや、でもある、終わらんゲームする
と
き、あるある。
てんのかなと思って、なんか、あれですね、これはね、年間多分100ぐらい遊んだけど、多分最下位かもしれない、これ。
おーらー逆に気になりますね。
逆に気になるな。
あ、案外田辺君好きって言うかもしれんからな。
いや、でも、見たことないもんな。会とかでもそれ持ってきてるの見たことない。
ないですね。
なんかね、みんなで失点を受け合うみたいな感じなんだけど、今風っていう、今風かもしれないけど、いやーなんか、古いのか新しいのかわかんないし、
まあまあ中途半端ですよね。
ね、
まあまあそもそもここの取り扱うゲームってかなりピンキリというか、本当にもう通好みなやつばっかなんで、うん、まあそこら辺はどうしてもね、覚悟して買うしかないですね。
うん、
はい、ということでした。はい、じゃあ、これ次。私言っていいですか？
はい。
はい。はい、まあ、もみさんの2周目はね、これはもうね、遊んだ瞬間に手放しましたね。こちらでございます。
おー、重げ。
やれ、マジビビりましたよね。イカさんの目の前で人に譲ってやりましたよ。
おじさん、お得意の遊んだ後にもうええわってなる。
いや、そうなんですよ。私ね、めっちゃ期待してたんですよ、これ。まあ、とある方がすごいいいよっていう風に言ってたから、だからまあ、期待して、うん。で、これ、色鉛筆で塗っていくゲームなんですね。で基本やっぱもうこういったプレーンな遊びが入ってるゲームって塗ってる時点で楽しいじゃないですか。
うん、楽しい。
でしかもこの城の間取りを作ってでそれを塗っていくわけですよみんなで。
え、楽しいよ。
いや楽しそうでしょ。でまた消しゴムが入ってるんですけど、消しゴムがねスタピーマーカーになっててお城の形してて、ね、また可愛いんだこれが。で、ボックスがもう超巨大。色鉛筆ゲームなのに、もう超巨大なボックスでね、うん。で、それを私は、ルンルン気分で、静岡ボードゲーム大祭に持って行ってですね。ほんで、サキコさんが、インストできるよって言うから、サキコさんのインストのもとやったんですよ。6人でやったんかな？マックス5人かな？ 6 人かな？忘れましたけど、うん、マックス人数でやっ、ってたら、もうね、カリアさんもいたんですよ、そこにね。元アークライトのカリアさんもいたんですけど。
何やこれ
って言い出して。で、私もモノマネして。
何やこれ
って言って。
何やこれ全然問題ないな。
つって、二人で、早く終わりたいオーラがまとい出したんですよ。これさっきの対応室と一緒ですけど。やばい、このゲームマジで辛いってなって。 で、1時間半以上かかりましたね。
まあまあ、重げですよね、紙ペンでも。
紙ペン色鉛筆でこんなに重いんかいって。で、またダウンタイムもめっちゃ長いんですよ。そのカードを取って自分のこの、まあ、塗っていくやつどれにしようかって選べるんですけど、それに能力が付随してて、で、またその、どの色によってこういう風にやらなきゃいけないみたいなんとか、あと、ドアがここにあった場合は、ここと繋がって、で、それが点数になるときは、こいつはこの点数で、こいつはこの点数で、みたいなのが、めっちゃあるんすよ。色鉛筆ゲームなのに、めちゃめちゃルールあって。で、やることっつったら、ただカード取って色塗っていくっていう、なんかね、タイパもコスパも全部悪いんですよね。で、あと、やっぱ海外の色鉛筆って、日本の色鉛筆とちょっと仕様が違ってて、めっちゃ折れるんすよ。でもこれはまあ、そのゲーム性っていうより、中に入ってる色鉛筆が運行文庫だったんですけど、まあ、ちゃんとね、入ってるんですよ。その、何色も、色鉛筆がね、わーって入ってて、うわ、可愛いってなるんですけど、もうね、一回、初めて遊んだのに、赤鉛筆が、10センチくらいの長さあったんが、2センチまで短くなりましたからね。
何回折ってんねん。
いやいや、もう、削っても削っても折れるんですよ、中からパコンパコンって。
うんうん、
ええー、って。
クーピーみたいなね、なんかね、ちょっと芯の柔らかいやつ。
そうなんですよ。しかもなんかちょっとずれてるんですよ。製法するときに多分ミスったんでしょうね。だからもう削るたびに折れてって、はいはい、なんじゃこれってなって、で、気がついたら、もうジェリカフェのゲン君にあげてましたわ。これあげる。僕は好きだなーって、もう、ボソッと言ったんですよ。僕は好きだなーって、ボソッと言ったのを聞き逃さず、おっしゃーって、あげる。
よかったね、リンク。
ええ、もう持って帰りたくなかったんでね。まあ、っていうより、まあ、自分より楽しんでもらう人のところにある方が幸せですから。
そうね。う
ん、という、まあ、このゲームは本当に、まあ、そういったプレーンな遊びを台無しにしている感が否めなくて、まあ、ルールの量の割には、そこまでその充足感みたいなのが得られないっていうところで、まあ、ちょっと、ラジーショーかなという。
う
ん。なるほどね。
なんか、外から見てても大変そうやね。
いや、もう、あん時ほどカリアさんと心一つになったことないですからね。You have control, I have control って言いかけるぐらいに二つの心が一つになりましたからね。危なかった。はい、ということでした。じゃあ、二周目最後、まあ、田辺くん行きましょう。
はい。
てってれってれーって。でございます。
ん？
おー。
何それ。
まあ、おもげっす。
めっちゃ軽そうな名前してんのに。
だって、BGG 評価 8.0、重さ 4.26 の化け物。
うわーこれはえぐいな。
これね、2015年に、まあ、キックかなんかで出てて、で、ああもう去年が10周年アニバーサリーで出たんですよね、デラックス版みたいなのが。10周年記念版か。が出たって、ちょっと話題になったんですけど、で、その時に、うちのスタッフのね、某店長がですね、
はい。
あの、実は10年前に買ったやつをずっと積んでると。
なるほど。
ずっと付け込んでるから、
やろうやないかと。
この機会に遊びませんかみたいな話になり、じゃあ、ほなやりましょうつってやったんですけど、
うん。
ただね、開けた時のワクワクは凄まじかった。
うん。
一応なんかサーカスがテーマになってて。
いや、めっちゃええやんだって、これなんか。
そうそうそうそう。
ボックスもめっちゃオシャレやし。
超きらびやか。ゴリゴリにコンポーネント入ってて、で、もう本当にサーカスの一生みたいな。最初に団員雇って、手品ちゃんと仕込んでって、うん、で、公演の予約して、公演して点数稼ぐみたいなテーマなんですけど。
マグニフィセントみたいな、
まあまあ。マグニフィセントっぽいんですけど、まあ本当に結構骨太ワーカープレイスメントみたいな。
へー。う
ん、基本はワーカープレイなんですけど、ただそれだけじゃなくて、ワーカープレイする前に、そもそもどこにワーカーを置くのかを全員プロットするんですよ。私はここに置きたいですって先に事前にプロットして、せーので公開して、で、置いた上でその、今のその、ワーカーのアクションポイント分割り振ってやるみたいな。もうこの時点で結構モリモリなんですけど。
いやいや、おもろそうやん。
これね、何がやばいって、その、他の人の絡み合いあるんで、プロット失敗すると、ワーカー置けないっていう問題が出るんですよ。
え、一個も？
そう。一個もっていうか、プロットします。そこに入られました。パワー足りません。置けません。みたいなことが普通に起こるから、
はぁ、
って普通に死ぬっていう。
わぁ、これは、グロいな。
救済そこに一切ないみたいな。あ、こ、じゃあ、どこか別とかじゃなくて、はい、置けませんでした。パスです。みたいな。
わぁ。
これきついですよ。で、めっちゃ考えることあって。
はい。
手品もちょっとずつ強化していくために、この手品取って、これとこれ合わせると上位の手品がまた覚えられるようになるから、それを宝石のきらめきみたいに計算しながら手品買わないといけないとか。
はいはいはい、
で、なんでか公演のアクションをするときの前に、なんか公演するためのなんかパズルみたいなのをやらされて、そのタイルを取ってつなげると誰々に得点入るみたいな、よくわかんないパズルとかさせられるんで、これ何やってんだろうみたいな感じになって。
確かに。
いやね、きついっすよね。で、行ってワーカー置けへんってなると、もうそれずっとずるずる引きずることになるんで。
や
っ
ぱ、バックブーストないんや。
ないっすね。離されるだけなんで、これもどう頑張っても多分巻き返せないよね、みたいな。
まあまあ、そうだね。まあ、別のゲームだけど、カンパニアもね、ちょっとそういうところがあって、まああれもその、うん、何ラウンドか置いてかれたら、なかなか取り戻せないみたいなのあるんですけど、でもあっちはね、サクッと終われるから、ああ、次は頑張ろうって思えるんですけど、うん、まあ今回のこれはめっちゃ重ゲーだし、
うん、
悔しさも半端ないわな。
3時間コースっすね。
いや、だるいな、これ。
これようやったなって本
当に。いや、でもそれ逆に言ったらうまくいった人は人一倍嬉しいわけでしょ？
あ、そう。なんで、僕は全然でしたけど、他の人たちは割といい賞きつくて、みたいな感じなんで。
まあそうやな。まあだからその社交心というか、なんだろうな。他の人よりうまくいってるっていうのを楽しめるタイプの人はいいでしょうけど、まあちょっと最近の人からすると、まああんまり気持ちよくはないかもしれないですね。
あ手品師のゲームってあんま見たことないから。
まあまあ、まあ、
やった時は楽しかったし、
うん、
10周年記念版もやる予定です。
え？イカさん珍しい。こんなおもげやらないでしょ。
いや、イカラジでこれ取り上げてるからね。
大ヒントやな、これ。
でっかい2箱が置かれてました。
うわー、これすごいな、はい。じゃあ、あれだね。田辺はダメ言ってるけど、イカガヤはいいって言ってて、太陽寺はダメって言ってるけど、田辺は好きで、みたいな、この、互いのなんかこの、連邦はネオジオンに弱くて、みたいな、この、懐かしのじゃんけん関係みたいな。
いや、結局みんなダメっていうゲーム、なかなか最近ないよ。
あー、満場一致って。まあ、ぶっちゃけ満場一致のゲームをここで披露することはないっすからね。
そうっす。
ただまあ本当にきついきついって言って、もう全然ダメっていう人もやっぱ周りにいるし、で、結構ゲーマーの人は、
ね、
路地裏拡張っていうのがあって、それ入れるとだいぶそのできることも増えてマイルドになるから、それは必須で入れた方がいいみたいなことを言ってる人もいるんで、それ入れてやってみようか、みたいな感じになるよりももうやらない気持ちが今勝ってます。
まあまあそうですね。まあ、一期一会ですから別のゲームやった方がいい気はしてますね。
まあ、でも若プレイ好きな人はぜひやってほしいかなと思います。はい。
はい、ありがとうございます。というわけで、2週それぞれ出ましたね。まあ、何人か喋ってないような気もせんでもないですけれども。
あっちゃ
ー消えてるか、本当に。
あっち
ゃー。いやー、どうでした今回の収録対応時。
いや、僕のいいとこが出たんじゃないと思います。
え、なんて言ったの今。いいとこが出たんだと思いちゃすって何
思います。
思いちゃす。
はい、あ、じゃあ思いちゃすで。はい。
思いちゃすで。あ、そうですか。それフィックスで。はい。まあまあ、太陽寺が楽しかったら一番っすよ。
大丈夫です。はい。一年に一回なんで。
そうですよ。太陽寺を人間に戻すためのね、私たちの儀式はこのラジー賞発表ですから。
うん。
鬱憤を晴らそうということですからね。
いや、今年本当に悩んだんですよ、ずっと。ずっとどうしようかなと思って。毎年1年に1回ね、もみさん呼んでくれるんで、ラジー賞を作りに行ってわけじゃないけど、毎年あってね、出したいゲームもあって、事前にもみさんに言ったんだけど、それはダメだって言いながら、そうね。
あ、そう、ちょ、同人創作ゲームはちょっと、まあまあ、こういう機会で言うべきではないかなっていうところなんで、まあやっぱ一般流通品かなっていうところですね、うん、選定の基準はね。
まあ全然ちょっとそれは言いましたけどね、うん。
いやでもやっぱ太陽寺が言うパワーと私たちが言うパワーは全く違うなって改めて感じましたね。
ああ、そうですね。
はい。チュパミさんが、イカさんと田辺さんが喋ってるところは興味ないけど、太陽寺のところだけ聞きたいって言ってました。
なんですか？
ツボらしいよ。
ああ、そうなんですね。よかったです。
そうだっ
す。1年頑張りました。
頑張ってください。
太陽寺のダメ出しガチやから。
そうなんだよ。じゃあ、いや、まあ、やっぱ溜め込んでるから、田辺イカは毎回出てもらってるけど、
はいはいはい、
やっぱ太陽寺はもう1年溜め込んで、ドーンってもうメテオ言ってくれてるんでね。
メテオ。
重みが違うんですよ。
あ、そうですね。はい。
はい、また楽しく。
まだ全然あったのに。
2026、え？まだまだあったの？
まだ全然
あまだあるまだある。
いやもういい、いやもういいですもう。
まだまだまだまだ
まだまだまだあるでしょうけど、いやもう。まあそんな、1時間でございましたが、まあ今回も楽しめたんで、また来年、
あるかな、
用事に期待して。
また1年呼ばないですね。
1年、そう。この企画以外で呼ばないんで。それだけは断言できるんですけど。
もう、ほんと1年に1回なんで、もうなんか、慣れましたね。1年に1回に。
いやいや、ゲームマーケット来てくれれば、その会場で撮れますけど、来ないからね。
まあそうですね。1年に1回ですね。
まあまあ、これはまた来年の楽しみということで。
はい。
はい。まあ、リスナーの皆さんもね、自分なりのラジーショーみたいなものを作ってね。ぜひそれがどう自分に合わなかったのかっていうのを改めて考えることで、またこっから出会うゲームがどれだけ面白いか、伸びしろっていうものが見えてきますから、皆さんもこういった企画やってみたらどうでしょうか。ということで、じゃあ終わりましょう。ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お送りしたのは、ヘルニアになって水をやたら飲まされているモミ、
BGB でブースの隣にレーザーラモン HG がいてちょっと嬉しかった。
おー、あ、見た見た見た。最近 YouTube でジャックポットチャンネルっていう、あの、不倫に突撃するみたいな
や
つ、ずっと見てて、あのね、しみじみ本当に誠実に生きようって思っている田辺。
悪趣味。
最近突然娘が私は陰キャだからって言い出した太陽寺でした。
悲しい。チャオチャオ
チャオチャオ
チャオ